では、ここでは、法蔵防砂隠匿寺、財政自在大物書、これペン、法蔵防砂隠匿寺ですね。財政自在大物書と、ですね、この続きについて、お話をしたいと思います。でまず奇妙無量十如来ナムフーカーシーギーコーですね、これとの関係ですね。最初の奇妙無量十如来ナムフーカーシーギーコーというのは、私たちに降り注ぐこの仏性の光について教えられたものなんですね。ね、仏性、仏性っていうのは、無下光と言います。阿弥陀仏の無下光。無下光、無下光っていうのは下、下というのは触りということですね。触り、触りって何ですかと。触りっていうのは石のような疑いって書きますね、具体的にはどういうものかっていうと、人間ですね、さまざまな生きているとですね、さまざまな無常というものがやってきますね。そうすると、無常が起きると、まあ、いろんな意味で心の中に不安が起きるんですよ。不安が起きる。例えば、新しい職場だ。どうしよう。どうしよう。どうしよう。っていう不安とかね。ね、新しい新学期だ。どうしよう。どうしよう。これから脳からね。どうしよう。どうしよう。まあ、こういう、不安っていうものが、まあ、こう吹き上がってくるわけですよ。で、この不安を、本当は不安っていうのはですね、そのまま吐き出して、すいませんが、私は、ちょっとね、不安なので、心を支えてもらえますかっていうふうにね、人に頼らなくちゃいけないわけです。
あんな頼る人いないでしょ。
そう、頼る人はいない。頼る人がいないのが世の中ですけど、本当は頼っていかなくちゃいけないわけです、ね、なぜかというと、この不安っていうのは、私はこのね、このいわゆる見捨てられるような存在じゃないかっていうね、そういう不安なんです。こう見捨てられることに対する不安を私たちは抱えてるんですよ。見捨てられることに対する不安を私たちは抱えているんです。で、それが日頃はないんですけどね。日頃は生きている間はないんですけど、生きている時に普通に過ごしている間はないですけど、例えば融雪剤の問題とかが起きると。ね。ね、起きると、こうムクムクムクっと不安が吹き上がってくるんです。不安が、で、不安が吹き上がってくるときは、当然それは誰かに支えてもらわなくちゃいけないわけですよ。ね、こうムクムクムクっとこうね、いわゆる無常が起きると不安がこうやね起きてくるんですよね。 で、これはこの不安っていうのは無常が起きたから不安になったわけじゃない。ここが大事なんですね。もともと不安を抱えて生きていたんですよ。初めからね。不安を抱えて生きていた。だけど、その不安を見ないようにしていた。ね、見ないようにするためにはどうしたらいいかっていうと、この頭の中で自分の思い通りになるイメージ。ね、イメージってどういうことかっていうと、分かりやすく言えば、目をつぶって生きていたんです。目をつぶれば世界を見なくて済む。自分の頭で思っている通りに、今日はこうなって、明日はこうなって、明後日はこうなってっていうふうにね、分かっていればですよ。世界を見なくて生きることができるんです。ところが、無常が起きるっていうことは、自分のイメージ通りの現実がやってこなかったってことなんです。そうすると初めてね、その時に初めて目が開くの。パッ、はぁーってこうなる。はぁー、現実と違う、現実見ちゃったーってね。そうすると不安が吹き上がる。つまり無常が起きたから不安になったんじゃなくて、不安を見たくなくて生きてたんです。ここが大事ですよ。ね。そう。無常がやってきたから不安になったと私たちは思っている。だからもし無常が来なかったら不安にならなかったんだと思っちゃう。逆です。ね。そうじゃ、無常が来たから不安になったんじゃなくて、不安をすでに抱えていたから、ね。それが無常によって見えただけなんです。もし不安を抱えていなかったら、無常がやってきても不安にはなりません。はい。
別の不安というか、その無常が起きたことによって、その物事に対する不安だと受け取るじゃないですか。
はい。
でも元々あった不安っていうのはそれとは違う。
全然違います。全然違う。つまり何かが起きて不安になったんじゃなく、元々不安だったのが何かの縁によって吹き上がってきただけなんです。逆に言うと、不安が全くない人はですよ。全くない人は無常がやってきても不安にはならない。じゃあこの不安って何なんですかと。ここが大事です。不安って何なんですかとね。例えば分かりやすく言えばね、ずっと洗濯していない作業着があったとしますね。ずっと洗濯していない作業着があったとします。そうすると作業着には異臭が放つわけですよ。何とも言えない異臭がね。分かりやすく言うとですよ、何とも言えない異臭がね、出てくる。それをたとえ洗濯したとしても、洗濯したとしても、しばらく経つとまた同じ匂いが出てくるって分かります？
染みついてる。
染み込んでいる。そう。そう、染み込んでいるんです。ね。まあちょっと作業着じゃ分からないですからね。僕は知り合いにね、こうまあ、中学高校と知り合いに剣道部の人がいたんですよ。ね。その剣道部の道着。ね、あれ臭いですよね。冗談抜きで臭い。ね、その道着を脱いだその人も臭い。ね、洗濯してるのって洗濯していても臭い。
どうしよう。
ね、これがいわゆる燻蒸というものです。燻蒸
しますね。燻蒸。
燻蒸っていうふうに言うんです。燻蒸。 訓銃って何なんですか、イメージをしていただきたいんですよ。そのね、銃、その剣道の道着っていうのは何度選択をしてもね、何度選択をしてもしばらくすると臭くなる。わかりますかね。ね、何とも言えない。一回ね、部屋干しした洗濯物で一回臭くなったりすると、もう何回洗濯してもね、ハイターを入れない限り臭い臭いっていう。
ぶり返す。
ぶり返す。その臭い臭いね、状態。これを訓銃っていうふうに言うんです。ね、訓銃と。で、私たちの魂っていうのは、もともと無明界っていう孤独な世界にいたんです。だから今人に囲まれて楽しい、ね、世界に生きていたとしても、うんね、ちょうど剣道の道着が臭くなるように寂しいっていうここね香りが吹き上がってくるんです、うん、寂しいっていう、ね、でそこでいや寂しい不安だよって言ってあじゃあ不安なんだねって不安を取り除いてあげてもね剣道の道着がまたプーンって臭くなるように心の中がまた自分のもともと住んでいた真っ暗な世界寂しい世界の匂いに染まっていくわけ。これを訓銃っていうふうに言うんです。だから何でしょう、たくさんのものが荒屋敷の中に溜まっていてそれが不安となって出てくるわけじゃなく、その何ですかね、どんなに綺麗に洗濯しても臭くなっていくように、ね、何度洗っても不安は出てくるわけ。だけど何回も洗っていくとだんだん匂いが落ちていくように心の中の不安は消えていくんです。だからこのコップの中の水のようにね、全部抜いたら、全部抜いたらはいこれで不安はなくなりましたっていうものじゃないわけ。実験、そのね、いわゆる訓住されているから、その、ここの中に匂いがもう染み込んでるわけ。で、また水を入れるたびごとに臭くなる。あ、臭いと。ね。で全部こう、一生懸命誰かが飲んでくる。飲んでくれたとしても、またここにお茶を入れると、あ、まだ、なんで、なんか剣道の匂いがすると。こういうね、状態。これが訓住なんです。そして私たちの魂は孤独な寂しい世界にずっといたので、ずっと寂しい不安が吹き上がってくるんです。で、それが定期的に抜いてもらわないと心は楽にならないんですよ。でも抜いても抜いても抜いてもまた訓住されてるから不安がプーンと吹き上がってくる。でもそれを何回もやっていくことによって、何回も道着を洗うことによって綺麗になっていくように、訓住されてしまった魂っていうのはですよ、何回も何回も何回も不安を取り除いてもらうことによってだんだんと不安が減っていくんです。
そしたら吹き上がってくるもんがなくなる。
まあその強弱ね、だんだんと弱くなってい
く。
弱い。そうそうそうそう。だから無常がやってくるからこそ不安が吹き上がる。不安が吹き上がるからこそ不安を抜くことができる。そう、この不安を取り除くためには定期的に不安を取り除いてあげなくちゃいけない。定期的に不安を取り除くためには定期的に無常が起きないといけないんです。あ、融雪剤事件。
ああ、よかったねだったけ、よかったねーって感じね。
ああ、よかったね、よかったねーって言ったかってありましたけどね、ちょっと音程が違いましたね。よかったねーと。ね、よかったね。
私ら問題が起きると嫌がるけど、本当は、
そうそうそうそうそう。
ね、こう不安が吹き出して、
いや、こんなことが起きちゃったらどうしようどうしようってね。いや、逆です。 ね、こんなことが起きてよかったねーと。
そっか、不安を出せた。
そう、不安が出せたから。
取ってもらえ
た。取ってもらえた。そうそうそう。
天道だもんね、仏
様の目から
見たらよかったねだもんね。
だから喜ぶべきことを喜ばせざるは煩悩の処理たりって言われてね。本当は喜ぶべきことなんですよ。ね。無常がやってきてくれてよかったね。
無常ありがとう。
無常ありがとう。いやーね。Thank you very much. Goodbye 不安って感じですね。ね。ところが私たちはこの不安が吹き上がった時にその不安を支えてくれる人がいないわけ。ね、だから不安が吹き上がってきた時に不安を支えてくれる人がいないと、ね、私たちの心はもう不安でもう満たされてしまうわけ。そこであまりにもこの不安が吹き上がっても支えてくれる人がいないと私たちの理性ね、理性さんはこの不安が吹き上がった時にぐーっとね、ぐーっと押し殺すんです。押し殺すんです。その時にものすごい苦しむんです。苦しくなる。
不安は閉じ込められて、
そうそうそうそう。そして閉じ込められた不安は固くなる。これがサワリというものです。固くなる。石ころのような、石のような疑いで、石のように固くなる。
じゃあ次出そうと思った時には出にくい。
そうそうそう、出にくいですね。
溶かさないと、
溶かさないといけない。ドライアイスのようにね、溶けるとまた不安になるわけね。それが小さい時から溜まってる人はね、ズンズンズンズンズンズンズズズンって感じでね、溜まってしまうわけですね。
出してあげない。
そうそう、出してあげない。だからそういうたくさん溜まっている人はちょっとしたことで不安なわけ。箸が落ちただけで、ああ不安だ。ちょっとしたことで不安なの。ね、私は なんでこんな神経質なんだろう。いや、そうじゃなく溜まってるだけなんです。ね、これで不安だったんじゃない。そうじゃなく、小さい時から貯めてたんです。
だから神経質。
そうそうそうそう。
あ、行き場がなくて。
そうそうそう。しかもね、こんなこと起きちゃいけないって思ってるから。あ、逆逆、出していかなくちゃいけない。起きちゃダメじゃなくて、出していかなくちゃいけない。出していくんです。出せ。
出さないように我慢しますもんね。
あ、それがね、間違いです。間違いですね。出せ。
無常で出せるようになる。
そう、無常が来ることによって不安を出すことができる。不安を出して支えてもらうことによって、だんだんと不安が減っていく。だから不安をなくしたいと思ったら、無常が来ないといけない。
事件が起きない
と。そう、事件が起きないと。
へーへーボンボンでは。
だから事件が起きることは悪いことではないんです。ね。いいことなんです。もっと皆さん喜ばないと。ね、ああよかったー、また無常が起きちゃったねーと。
前向きだ
本当に
ね。それがね、無常が来ないように来ないように来ないように、人間愚かです。どうせ死ぬ時には特大級の無常がやってきてブワーって不安が起きるんですから、今のうちに鳴らしとかないと。
怖っ。
減らしてこうね置かないとねえ。いや融雪剤ねえ、あ、よかったね、よかったね、こう思ってかないとね、よかったんですよ、あら、よかったね、不安が吹き上がってきてよかったね、人事異動よかったねで不安になった、あ、よかったね、あ、そうそうそうそうそうそう、
やってこいみたいな、
そうそうそうそうそうそうそうそうね、ね、驚きももの木洗濯機ってね、ブリキニタヌキに洗濯機ってやってこいこい無常さんってね、
そういうのあるの、
はい、そういうのがちょっとね、はい、
初めて聞いた、
聞いた、聞きました、驚き桃の木線ね、洗濯機ってブリキニタ、あ、驚き桃の木三種の木か、ね、ブリキニタヌキに洗濯機ってやってこいこい無常さんってね、
そういうの、
やってこいこい無常さん、
まあ、この際が僕は付け加えましたけど、
あ、そうなんだ
まずそこをね、喜ぶことが大事です、喜ぶことが。なぜ喜ぶのか。それはね、今皆さんは仏教を聞いている環境だからです。仏教を聞いてなかったら不安が起きる度ごとに一人ぼっちにさせられる、ね、不安が吹き上がってくることにね、いわゆる孤独にさせられる、ね、ほったらかしにさせられるということが繰り返されますから、それはね、やっぱり心が傷ついていきます。でもここは仏教を聞いている環境ですから、ね、不安が吹き上がってくる度ごとに、その不安を、あ、そんなに不安だったんですかと。じゃあ、その不安を取り除いてあげましょうと、支えてもらえる環境なんです。ね。だから、少しずつこの不安を取り除いていくことができる。そしたら、無常がやってきても不安にはもうならなくなっていくんです。
そうか、無常が来るために不安が少しずつなくなっていくっていうか、
はい、
少しずつなくなっていくんだ、
うん、
その出来事に対しての受け止め方がまるきり違ってくるから、
うん、
不安が不安でなくなってくる
んですね、はい、うん、で、じゃあ不安が取れてくると何が見えるかと、何が見えるかというと、うん、有意識が見えてくるんですね、うん、これこそ私の心の世界です、うん、ね、不安が取れてくるとこの有意識の世界が見えてくる。そしてこの有意識を照らす光が無下光なんですね。だから無下光に照らされると当然不安になるんです。でも不安が十分に抜けないと有意識は見えないんです。だから不安が減っていかないと有意識を見ることはできない、ね、つまり阿弥陀仏に救われるね、ナムフカシギコね、ね、奇妙無量十如来ナムフカシギコという身になるっていうことはね、当然のごとくこの無下光に照らされる身となるっていうことです、ね、無下光に照らされる身となるということは、それだけ自分の中に溜まっている不安が抜けないと無理なんです、ね、こうやっぱり無常が来てよかったですねとこうなるわけ
です。遅いし、
はい、
遅いんじゃない、
遅いっていうのは何ですか。
いや、無常が来てしまったら
遅いっていうのは何ですか。無常っていうのはその何ですか。ちょっとした猫箸がこう、ああ、
これも無常ですから。
はいはいはい。ね、この不安を全部抜いていけば、もう心は軽くなるわけです。たとえ死がやってきても、それは触りとなりません。
不安は最後までつきまとってくる。
はい。
自分の中から不安は。
だから抜けば抜くほど楽になります。つまり無常が来れば来るほど楽になる。ね。だから無常が来ない方がいいわけじゃないんですよ。私たちはこういうことがあったから不安になったんだって思ってしまう。でもそうじゃないよ。こういうことがあったから不安が見えてきただけなんです。
自分は不安だったんだと思うと楽になりましたね。
はいはい。
自分は不安だらけ。
そうそう、不安だらけです。不安なんです。ね、それがちょっとしたきっかけで見えただけなんです、うんう
ん、出していけば出していくほど減っていくもんなんです。
減ってきます。
でもゼロにはならない。
いやいや、ゼロになりますよ。いや、だからこの群衆だから、群衆だから出しても出しても出しても道義が臭くなるように不安が溜まっていくわけです。心
染みついてる。
そう、染みついてるんです。
そうか、染みついてる。
新しい不安はできないんですか。
新しい不安はできます。例えば欲に走ったりすると新しい不安が起きてきます。またこの理性が自分の感情を押し殺そうとすると新たな不安が起きてきます。
また溜まってい
く。そうそうそうそうそうそうそう。だからなるべくこの自分の感情から目をそらさないように生きることが大事です。ところが私たちはこの感情を見ようとすると不安が吹き上がってくるので、感情を見ないように見ないように生きてるんです。そこで阿弥陀仏の無下光によってね、無下光によって目をね、外側に向けさせないようにしてくれるわけです。で、目が外側に向いてしまうと不安がどんどんどんどん溜まってしまう。まあ、分かりやすく言えばね、お母さんが息子さんのことをすっかり忘れてね、そうだ、農家のこれもやらなくちゃ、お付き合いであそこも行かなくちゃ、買い物もしなくちゃ。そうすると息子さんとしたらどんな気持ちになるか、それがこの感情の方、気持ちなんです。
見捨てられてきた。見捨てられる。不安になるんだね。
だから見てあげなくちゃいけないんです。感情を見てあげる。それが大事なことなんですよ。わかりますかね。ところが私たちは感情を見ようとすると不安になるんです。だから感情を見ないように見ないように生きている、ね、そこで何にもしないとこの感情を見る世界まで、ね、私たちは出ることができない。そこで何としても私たちをですよ、私たちからこの苦しみを抜いて幸せな世界に出させてやりたいと、ね、無常から目をそらさずに不安を常にね、プップップップおならが出していくようにね、ね、プップップップおならが出ていくように、ね、プップップ プッププーでね、プッププププっていう感じで出していけるようにね、してくだされるのが信心なんです。だから信心っていうのはね、私たちを安心させてくれるものじゃありません。不安にさせるものなんです。
で少しずつ取り除けたら、あの不安がなくなってく
る。そうそうそうそうそう。
っていうところがいいところなん
でしょう。そうそうそうそうそう。
不安に向き合える強い心に。
いえいえ、そうじゃなくて、信心っていうのは、ね、無常と無常行使ね、不安にさせてくれるわけです。
自分で問題を起こしてるよ。感情が来れば来るほど見捨てられないっていう気持ちになっていくってことですか、
うん、そうですそうです。不安を吹き上がって支えてもらい、そして、この不安が減っていくわけです、ね、だからこの信心っていうのは無常を起こして不安にさせる力なんです。
信心っていうのは大変なんだな。安心しとったらダメなんだ、はい、安心してたらダメなんだ。
安心させてくれないのが信心の良さなんですよ。何をおっしゃっておられるんですか。安心させてくれないのが良さなんです。
どっこいしょって腰掛けるからダメなんだ。
あ、どっこいしょとね、あーもうこれでね、これで、あーわしも、あーこれで定年で、あー終わったー、ね、そうしたいでしょ、そうしたいでしょ。そうさせてくれないのが信心なんですよ。
そう、あれここまで来ちゃったよ。あ、そういうことか。
それはだって必ず私たちの行く手には死があるから。
そうですね。
だからこの不安をもうできるだけ取り除いておかなくちゃいけないわけですよ。生きてる間に。
不安をできるだけ軽くするための信心。
そうそうそうそう。
そう考えればいいんだ。
はい。だからあこれで一息つくかーと、ね、これを仏教で安楽椅子に腰掛けると言うんですね。その安楽椅子を叩き壊してくだされるのが信心。
だったらよ。
ちょっと。
なんでなんだろう。
安心しようと思ったらダメ、
はい、
そこは安心してもダメなんだ。
アンズルって流れですか。
はいはい、そういうことか。大丈夫ですよ、これからたくさん無常が来ます。何の心配もいらない。
次から次に来るのが
一つ終わったら一つ終わった。
楽しみ
楽しみですよね。もう本当に
一つ一つまともにへこたれてたらね、本当に七転び八起きぐらいの精神
だ ね。だから落ち込むのはね、あ、これで最後だって思うからです。はいはい、
またやってくる。
またやってくる。そうですよね。もう親鸞聖人も言ってますよね。和歌の浦和の片尾波の寄せかけ寄せかけ回覧に同じと。ね。
ああいう感じで来る。
ああいう感じで来るですね。波のよう。一つの波が来た。
押し寄せては引い
て、ね、そうそうそう。
押し寄せては引いて。
そうそうそうそう。
押し寄せて安心して。
はい。
引いてくる。また押し寄せて安心して引いてくる。
それがね、何ですか。もうこれで来なくなったと思うから、ね、なんか嫌なんですよ。そんなことない。これからもね、続く。線路は続くよ。どこまでも。の越え、山越え、谷越えて。ってね。
来るな、言っても来る。
そうか。続くんだね。
そうそうそうそうそう。そうするとね、諦めがつきます。諦め。あ来るんだ、 しかもね、その私のレベルに合わせね、私のレベルがこれぐらい低いときはこれぐらい、ね、全知識レベルがこれぐらい高くなるとこれぐらい、またちょっと高くなるとまたこれぐらい、ね、もうちょっと上がると結構大きな、ねえ、もう本当大変ですよね、もう無常の嵐ですよね。はい、
無常
しか来ないとね。そうだったか、あの雪道もね、無常の一つ。あれが来ておくね、来てくれたおかげでまた次の無常に耐えられる、その次の無常に耐えることによってまたさらに次の無常に耐えることができ
る。静かな日が続くとね、
次の無常に耐えることができる。そうですよ、そんなね、もう静かな日が続くわけない。ね、波乱万丈。
無難を望むのはもってのほかです
ね。無難を望んでみてください。絶対来ないから。
避けて、こっちが避けて、あ、そっか、そしたら不安が固まっていってしまう。
そう
成長もないよね。
そう、
でも
来い。そうですよ、そう。どんと来い。どんと来い。どうせ来るんだ。
考えてればいいかい。
そう。なぜ来るんだ。そんなこと考える必要ない。ね、当然来る。もちろん来る。当たり前じゃない。
みんなそうだね。
来るなら来てみる。
はい。ね。いやー、本当にね、この、ご阿さんの中にですね、こんなご阿さんがあるんですよ。知ってましたね。
よくならざるを得ないね。
南無阿弥陀仏と唱うべしってね。ね、231ページ。ね、ここの真ん中にですね、三下の伝教大師は国土人民を憐れみて知難消滅の呪文には南無阿弥陀仏を唱うべしってね、あれですかね、山中鹿の不正でしたっけ、我に知難発苦を与えたまえってね言われましてね、来いと、来い来い、苦しみ来い、無常来い、我に至難八苦を与えたわえってね。
やっぱ神信心はさ、もうなるべくそれから避けようって お願いしてるようなもんだもんね。
ああ、そうね、もし神社に行ってポンポンと叩くね、叩くことがあったとしたら、お賽銭入れて今年もね、たくさんの災難が来ますよ。
あ、逆なんだ。
あれっきり逆だ。
来ない
よ。そんなこと言ってないよ。
はい。
家内安全。
家内安全。家内安全じゃないですよ。もうね、波乱万丈。
そうやって
災難の連続。七難八苦を与えたまえってね。
鍛えられるよ。これは鍛えられる。
ただあの、それこそ幸せですから。
冗談向きにそうやって拝んでくればいいんだ。
いや、まあ拝んでくればってか、まあ実際来るわけで、もうどうせ来るんですから、もうどっかでもうちょっと諦めるしかない。
拝んだから来る
わけじゃない。拝んだから来るわけじゃなく、信心の働きで来ますから。
信心の働き、信心、
信心、皆さんも信心がねありますからね、多少なりとも信心がありますから、皆さん波乱万丈の人生が待っております。
そうですか。
いや、幸せですよね。
それは蒔いた種が、
いや、蒔いた種以上に来てくれますから、ありがたいことですよね。
それ以上か。
別に私たちが悪い種まきをしたから来るんじゃない。 ね、そんなことない。無常とは幸せになるためのご縁ですから。そうでしょ？皆さん、良い種まきをしなくてもですよ。ね、やっぱり宝くじで当たりたいと思うでしょ？別に良いことをしなくても、何か天からね、何かこう、幸せが降ってこないかなって思うでしょ？ね、安心してください。何にも種をまかなくても、幸せのご縁がやってきます。無常というご縁が。大丈夫、安心してください。ね、何の種をまかなくても幸せが天から降ってくる。
幸せと思えば天から幸せ
にな
ってくる。
そうそうそうそう。世の中の人はそれを不幸と呼ぶだけです。ああ仏教ではこれを幸せと呼ぶんです。
世の中は考えが天道だから。そうか。
だいぶ理解してきました。
無常を幸せと言うんだ。
チェンジ、うん、そうだね、
チェンジ、チェンジ、
そっか、シュージンはあれなんだ、無常の
あれなんだ。まあ分かりやすく言うと、なぜ無常が来るんですかとね、穴を掘るとどうなります、こう穴を掘っていくとね、穴を掘っていく、これ地面に穴を掘っておきますね。そうするとね、ここに例えば石ころがあったとしたら、コロコロコロっとこう落ちてくる、ね、ここにね、なんか大きな石があったら、こうこの石がこう外れてコロコロコロって落ちてくる、ね、これ何を指しているのかというと、この世界は江戸なんです、ね、ここは江戸ってね、汚れた世界って感じでね、いわゆるもうそのはい、いわゆるもう汚れた世界なわけですよ。そうそう、バンバンバンバンバンバンってね、お腹叩けよってね、バンバンバンバン、炭酸水をね飲めよってね、バンバンバンバンバンバン、お風呂ゆっくり入れよってね、バンバンバンバンバンバンってね、散歩しろよってね、いい言ったな、あははんってね、汚れ具合がいい感じなんですよね。いい汚れだな、あははんってね。
明るい。
月は昇るし、ね、日は沈む。
明るいところか、真っ青になるな。
はい。
無常来た。
ね。で、ね、一生懸命こう、なんていうんですかね、この汚れた世界で仏法を聞いていくっていうことは、汚れが取り除かれるってことです、うん、聞いていくとね、皆さんの苦しみが仏法を聞くことによってどんな苦しみも抜けます、ね、仏法の力とはすごいです、偉大です、どんな苦しみもね抜いてくれる。そうするとどうなるかっていうと、この汚れた世界の中で一つボコッと穴ぼこができるようなもんです。
誰が落ちるの、
はい、そうすると自分の周りの人たちが自然と集まってくる、ね、汚れた人、汚れた人、汚れた人、スリスリと、
寄ってくる。
万有引力の法則のごとく、ね、仏法を聞いて汚れを抜けば抜くほど、ね、向井さん、話を聞いてください。
もうダメだ。それ聞くことによって大変なもんだ。
いやいやいや、来るんです。来る、きっと来る、きっと来るってね。多分ありますよ。
まあ、言っちゃうね。
ね、来るんです。来る。必ず来る。このなんていうんですかね、
抜けることが分かって
な、なんかこう世界の流れからして、こう万有引力の法則のごとく、なんですか、苦しみのご縁がやってくるんですね。
しかし、
ね、だってここは江戸なんですから、うん、ところが仏法を聞くとこの場所だけ浄土になる、うん、そうすると汚れたものがこうだんだんだんだんここに近づいてくるんです、うん、
一歩外へ出たらもう汚れだもんね。
そうそうそうそう。
一歩外に出たら汚れ。汚れ
っぱな
し。
どういう引力で寄ってくる？
やっぱりね、その水は高きより低きに流れるがごとく、自然とこう汚れたものは清らかなものにこう近づいてくるんです。
苦しいから。それは苦しいから楽にしてほ
しい。しかも頭じゃない、何かあそこになんかって感じでこう魂がね。引きずられていくわけ。
自分の考えは入ってない。
あ、あの、そう、なんかよくわからないけど。
どうもならんね。
電話したくなる。あれ不思議なもんですよ。ちょうどね、僕もね、よし、この相棒の2時間最終回スペシャル、ね、これをゆっくり見ようと思ってね。それまで全然電話がかかってこなかった。
その時間だった、
ね、そう、電話かかってこなかったからね。それまでは執筆に励んでた。そしてよし、相棒スペシャルが始まったと、まあ何があってもよりまずビデオを撮っとくね。これが大事、ビデオを撮っとく。
も
いや、そのもう何があっても大体何かこう電話とかでいろいろね邪魔が入ったりするからね。でこうやって座ってよし正座でこうゆっくり見るぞと思った瞬間、ブーブー来た来た来た。あれ不思議ですけどね、なんかよし一息つこうと思うとね、かかってくるブーッと、あ、もしもし、はい、はいはいはいはいはいってね、大体10分間ぐらいして切って、よし続いよし再生だとこうやってこうやってね見ようとして10分もしないのにブー
ッ。その時間ばっかり
か。その時間ばっかり。ああ、もうこのドラマすら見れないのかと、ゆっくり見せてくれないのかと。
先生も十時になったから一息つこうと思って、分かってね、分かって
集中できませんと、ね、次から次へとご縁がやってくるんです。
汚れ自身が綺麗になりたいと思っているから、
やっぱりね、汚れている人にとって汚れ自身が功徳が欲しいって、功徳をもらうと汚れは楽になるから、そうそう、楽になりたくてこう来るわけ。
その人も無意識、
無意識のうち。
それ本人は分かるの？
分かってないの、頭は分かって
ない。楽になったのは、
はい、楽になってるのはよっぽど心を見つめてたら分かります。あ、見つめてなかったらなんとなくもうね、うん、あ、功徳がいっぱいありそうってこうなるんです。で来るんですよ来るね。しかも触れたらですよ、奪われます。そうでしょ、別にもうあげたくないって思っても書いたら、
うん、閉じ込めておけない
です、ね、閉じ込めておけない、そうそうそう、
ものだけにして、
そうそうそうそう、
キープできない、
キープできない、ね、そうするとこう頑張ってね、やっぱりこう楽になりたいし、ね、一生懸命ね心を浄化させるでしょ。心を浄化させるとね、まあちょうどそのまだこう薄い時にはゆっくりね、ゆっくりこうやってきたものが一生懸命浄化すれば浄化するほどだんだん穴が深くなってくるから、そうするとこの傾斜がね、傾斜がだんだん
直角で、直角
で、直角でこう
やってやめてやつ
そうそうそう
落ちるように
落ちるようにできてる。
コロコロじゃない。
コロコロ、そう。最初はそのね、まあ皆さんだったらほんと浄化し始めたっていう風になってきたらね、だんだんとこう近づく、だんだん、あれ、なんとなく迫ってきてるなぐらいの、迫ってきてるなと。自分が近づかない限りそんなにこうね、恐ろしいと感じることありません。安心してください。皆さんがもっと浄化したら飛び込んできますから。
あれはどういうご縁かなとかって思ったりするものも、やっぱりそういうもので
近づいてきてる。そうそうそうそうそう。で私ぐらいのね感じになると、もう本当にひっきりなしです。もう
降ってくる。
降ってくる雨のごとく。もう浄化が間に合いません。浄化が間に合いません。次から次へと来るんですっていう。で一生懸命浄化が間に合わないから、一生懸命浄化を間に合わせようとすると、もっと穴が深くなる、なんかもっとボワッて落ちる、
ダムみたいな、
あ、そうそうそうそう。ということで 無常は次から次へとやってくるってことですね。
もしそういうどういうご縁かなと思う人は、まあ、こっちからこうコンタクトを取らなくてもだんだん近寄ってくる。
だんだん近づいてくる。だんだん。だから皆さんはもう浄化するしかないんです。
あり地獄のごとくこういう。
そうそう、あり地獄のように次から次へと落ちてくる。
こう作る。
ね、
やってくる。
拒まずで、
はい、
で、
するしかない。
これがまあイメージ映像です。なぜ私たちに無常がやってくるか。別に悪いことをしたから無常がやってくるわけじゃないってことなんです。だから良いことをしたら無常が来ないわけじゃない、悪いことをしたら無常がやってくるわけじゃない、ね、逆に言うと一生懸命浄化に励めば励むほど無常は次から次へとやってくるんです。
楽しまないとやっていけないですね。
あ、そうですね、はい、もうそのペースがこれぐらいのペースじゃないですから、はい、
雨が降るが
ごとくなるの、私ぐらいのとこ雨が降るごとくね、次から次へとやってくるとね、そんなもう神社でねパンパン家内安全ね、もうそんな願う必要もありません、絶対来ない絶対やってきます、ね、ね、やってきてもどう乗り越えるかだけです、
対策があるっていうのがすごいよね、
うん、
こう無下校 この力が降り注がれて
る、うん、だからこの無下校を受け取れるようになるところまで導くのが信心の働きで、その信心こそ法蔵菩薩、これを信心を法蔵菩薩に例えているわけ、うん、だからこの法蔵菩薩をが宿っている私はですよ、うん、もうやっぱりもう無常から逃れることはできません。だから無常が来ちゃった、なんで、それはまだまだ無常のペースが遅いからです。もっと早くなればそんなこと思いません。ああやっとこうやっと無常がなくて一息ついた、ああ次の無常に備えないとっていう
次の無常
に備えない
。やれやれなんて思ってる気がない、
ね、そうやれやれなんて思ってる暇なんてありません。ここで早く浄化しとかないと心を浄化しとかないと次のあと2時間後3時間後には来るだろうって
そっか、まだあれだ
全然浅い
です。まあ全然浅いですよ、ゆっくりゆっくり来る
ちょっと転がってきてる、
そうちょっとこう軽いしころがね、しかも深くなれば深くなると大きなものがこうしてきますどんどん
こんなんで驚いてた
ね。こんなそう大したことありません大したことありませんよ、これからのことに比べたら
これから先生ぐらいになったらもう
すごい、そう本当にね鉄球でも落ちてくるんじゃないかとね
バズか、
そう
打ち込まれる、
そうそうそう
やっぱり5時から5時過ぎた頃からどんどん一日の中で一番で、はい、先生の方にはこう無常が来るんでしょ。
いやもうそんなもう時間は最近はこう、ね、あちょっとこう平和になった瞬間に来ます。
24時間。
そう平和になった瞬間に来ます。はい。
いや本当に
ここで少し、
はい、
落ち着こうかなと思える。
あそう。そうそう、もうだからもう一生懸命問題を対処したその対処した瞬間だけがはあ安心できる。うん、よし。次だ。次に備えよう。
難差ってまた一難
差。そうですよ、そんな一難差って一難ぐらいじゃないですよ、次から次へと一難じゃないですよ、3難4難ぐらいきますから。
セットで
来る、セットで来ますから。だいぶ鍛えられるようになりました。
すごいな。いや、心が強くなる。
そうですよ。で、その度ごとに不安が減っていく。そうそう、もう同じようなね、問題が起きても不安にはなります。そうだ、ね、いつものこと。
一回解決した経験があるとね。
そうそう、日常茶飯事、これぐらいのこと、うん、ね。あ、そうですか、起きましたか、大丈夫大丈夫、そんなこと。ねえ、向井さん。
向井さんとかもありましたか。
いや、もうほんと体調が悪くて悪くて、向井さんも、
体調が悪くて、
汚れの受けすぎです。
受けすぎ、もう面倒見切れないって言ってんだね。
ああ、もう汚れの、
我が体自由にならずだもん
ね。それはやっぱりそれだけね、汚れたご縁がやってくる。自分がそれだけ浄化していけばね、当然汚れたご縁がやってくる。
自分なりに走るなんてね、やっと生きてんのに。
いや、だからもうやっと生きるけど、もう一生懸命こう心を浄化するしかありません。必死になって。僕だってほんとね、必死になって浄化したら、その瞬間次もらえますから。
いいさ、先生自分でピッとできるからね。
いや、ピッとで、ピッと やってる最中から次行きますから。ちょっと待ってください、今ピッとやってる最中なんですから。ちょっと待っていただきます。待たないですからね。
次が
そ、でこう来てる間に次も来る。ああ、またちょっと今こっち側を対処してるのに、なぜこう来るんですか。
私なんか困っちゃうよ。
そんなところまでまだ来ないですから、大丈夫です。
溜まっちゃうしね。で、何もできないんだから。
そうそうそうそう、だからもうそれはもう浄化するしかないんです。浄化できないものは吐き出す、これが一番。吐き出す、空気のきれいなところに持って息を大きく吐き出すと楽にな
る。ふーん、ほんとにやって生きてるのに。
仕方ないです。それが幸せになるっていうことです。幸せになる。私たちはね、逆さまですからね。ほんとね、月に1回宝くじに当たるような感じで来るんですよ。宝くじに月に1回当たる、すごい嬉しいことでしょ。そうそうそう、
宝くじに当たったと思えばいい。
そう、宝くじに当たったと、いや、もう本当嬉しいと。
これ心が強くなる。
そうそうそうそう、いや、幸せだと。
思い方、本当に思い方一つ。
分かっていただきました、ここまで。じゃあちょっと休憩をしましょうか。